はい、皆さんこんにちは。フライジャムより香りがお送りしておりますフライジャムレディオ、4月26日の分が始まりました。やばいですね。4月ももう、最後の週に入りまして、今週末からかな、ゴールデンウィークが始まるんですけど、皆さんはどのような予定を立てていらっしゃいますでしょうか。私は実は友達となんかどこだっけな、ベトナムかどっかに一緒に行こうかみたいな話をちょっとしてたのをしてたんですけど、ちょっといろいろ仕事がね重なってしまって、今年のゴールデンウィークっていう大型連休ではちょっとどこにも行けないかなということで、まあ仕事が待ってるんですけど、でもね、なんかこう今までヨーロッパばっかり回ってきたんで、まあなんかこう最近はなんとなくその辺のね、ベトナムとかそれこそ香港とか台湾とかあの辺をちょっと回ってみたいなというふうに思っている今日この頃です。はい、そしてね、今日なんですけれども、今日はですね、なんとダンサーであり振付師であるタコサムさんを、ゲストでお迎えいたしましてお送りしてまいります。ということで、まずは1曲目こちら聴いていただきましょう。多層東京ガールズで、北海道のキャバクラ。
北海道のキャバクラでホテル女は熱っぽい。北海道のすすきのでホテル女は熱っぽい。夜の蝶の君と僕が出会った街、酒とタバコと雪、泡と涙と君、いくらで私売るの、ウニウニご自由にどうぞ、惚れたホタテの君をちゃんちゃと焼いちゃいましょう。
フライジャムがお送りしておりますフライジャムレディオ、お送りいたしましたのは多層東京ガールズで北海道のキャバクラでした。
はい、というわけで、では本日のゲストタコサムさんをお迎えしましょう。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。どうもどうも
どうもどうも、はい、よろしくお願いします。
ちょっとね、ステージでは、はい、生き生きやってるんですけど、
はい、
普段はこうおとなしい感じかもしれないね。うまく引き出していただけたら、
あ、
はい、はい、ありがたいです。
私の腕次第ということ
で丸投げしました。
はい、大丈夫です、ありがとうございます。はい、まず、はい、タコサムさんをお迎えするにあたった経緯なんですけども、
はい、
まあ何回かこうラジオにも出ていただいている山口悟さんが、
はい、
はい、間を取り持っていただいたんですけども、
そうですね、
はい、どういった関係で。
そうね、もともとは僕個人的に、はい、ボイストレーニングをしていただいていた先生なんですけど、
はい、
はい、僕の、仕事の方がアイドルさんに振り付けをするお仕事でございまして、うん、まあ、そのアイドルさんからいいボイストレの方いないかなっていう、ボイストレーナーの方いないかなということで山岸さんを紹介したという、はい、それちょっとお仕事上の関係がかなり強くなってきているって感じですかね。はい、
なるほど。ということは、タコサムさんもその相手の方にその、はい、振り付けとかされていらっしゃるということなんですけど、
はい、
アーティストとしても活動されていらっしゃるということですよね。
そう、まあアーティスト、広い意味ではアーティストですけどね、まあ、なんて言ったらいいんですかね、パフォーマーと呼ばれるような感じですかね。なんて言ったらいいんですかね。うまく説明できないんですけども、
はい、
まあ、大道芸とかに近い感じですかね。はい、なんかこう インパクトのある芸をして、はい、人目を引いてもらってこう拍手をいただいたりとか、
うんうんうん、
そんなようなものに近いですかね。
じゃあ音楽だけじゃないってことですね、
は
い、
そうですね、音楽も使ってますけど、うんうん、それはまあおまけというか、
うん、
はい、それを売り出してるわけではないですね。
どちらかというとダンスとか、はい、
ダンスとか、あとあのおたげとか分かりますかね。
あ
おたげとか、ね、日本の文化なんで、
はい、
大事にしていきたいなみたいな。
あとでもダンスですよね、
はい、
あれは
もう、はい、すごいですよね。
めっちゃ大変でしょって見てていつもすごいキレッキレだから
世界で一番運動量が多いダンスだって僕は言ってますけど、はい、
やっぱ実際にそのダンスとかされてらっしゃる方の目線から見ても、
あ、もうそうです、
ダントツに、
はい、あの運動量が多いダンスかなとは思いますね。まあそれだったりとか、まあアイドルの振り付けもしてるんで、うんうん、アイドルっぽい踊りとか、
アイドルっぽい踊り、
はい、AKB48 さんみたいなね、ああいう可愛らしい感じの踊りを、まああの女装して、ね、うんうんうん、コスプレで踊らせていただいてるんで、
はい。
人を選ぶ感じかもしれないですけど見る人を選ぶ感じかもしれませんけども、
そんなことない。最近ほら、はい、オーストラリアのベビードールって分かります、はい、オーストラリア人の、はい、白人の男性がツインテールにして、
はいはい、
あの制服かな、女の子の格好とかして、
はいはい、
最近テレビの CM とかも出てるんですけど、
はい、
女の子、日本人の女の子2人と一緒に、
あれかな、ベビードールかな、あれ、あれですよね、レディベアードさん、
レディベア、ごめんなさい、
レディベアード
全然違う、
でもなんか ベイビーなんとかってユニットですよね。
そうですよね。で彼自身は確か、
はいはいはい、
名前が
レディベアード
でやってます、
ね、はい、やってますね。一回だけご一緒させてい
ただ
いて、
マジ
ありますね、
日本で
やってましたね。
なんかイベントとかでと
なんかセクシーアイドルフェスっていうのに出させていただいた時に、はい、
彼がいたんです
ね。いましたね。なんかセクシーの意味をちょっと問い直さなきゃいけないイベントでしたけども、はい、
間違いないですよね。実際にじゃあパフォーマンスしててとかって感じだったんですか。
あ、そうですね、向こうもされてましたし僕もしたんですけど、
ね、
急にここに来てすごいね、ブレイクというか
出てますよね、
はい、あ、ちょっと先起こされたなと
思っちゃいます
よ、ね、こっちが先なのみたいなね、
思っちゃいますよね。
まあでもやっぱりね、向こうはこうね、こう外国人っていうのが一個乗っかってて
ありますよね。
そうなんですね、
でかくてこうムキムキでっていう人がやってるから、で外国人だからやっぱなんとなく面白いみたいな、
面白いですよね。ちょっと勝てないですね。
いやでもそこはもうそのブームに乗ってちょっとね、はい、
そうですね、なんか共演とかできたらね一番いいかもしれないですけどね。
面白いですよね、いやなるほど、
はい、
ということは本当にもう歌だけじゃなくって、そういった
そうです、ね、
本当に何だろう、はい、最近で言えばアイドル文化ってすごくこう日本の本当文化の
そうですね、
一部というか結構大事な部分になってきてると思うんですけど、うん、
そうですね、日本ならではな感じの文化ではありますね、うんうんうん、ダンス一つとっても踊り方がちょっともうまるっきり違うんで、
へえ、はい、全く、ま、
そうですね、
他のジャン
ル
とか、
まあ、いわゆるね、その辺、あのストリートダンスとかで教室で習うようなダンスとまたちょっと体型が違うというか、
うんうんうん
うん、その理論が違うというか、
はい、マフィアムとかとはやっぱ違うんですか。
パフュームさんはちょうど中間ぐらいの感じですよね。
あ、
はい、パフュームさんは、うーん、あー、でもどうなんだろうな、まあアイドルダンスといえばアイドルダンス、はい、ですかね。はい、アイドルダンスにうまくそういうあれはボーギングっていうダンスが、
うんうん
う
ん、
をうまく取り入れてるんですけど、
うんうんうん、
はい、そういうストリートダンスをうまく逆に取り入れたみたいな。逆の感じですかね、う
ん、なるほど、面白い。
はい、
なんか結構やっぱ音楽関係の話される方が多かったりするんで、
なるほど、
はい、ダンスもでもやっぱそうやって考えていくと、
はい、
本当にそれこそベビーメタルとかって今出てるじゃないですか、
はい、
関
係とかで、はいはい、
なんかこうね、アイドル文化って今本当日本の文化代表するものになってきてますから、
はい、ああ本当ですね、そうなんですよね、
ダンス大事ね、
ダンス、そうですね。
まだ締めじゃない
ね。なんか終わる雰囲気ですね。
あなたの締め。あ、そっか、音楽だけじゃないんだよなってこう。
あ、
今月の放送そんな感じ
なん
です
ね。あ、そうなんですか。
音楽って本当ミュージシャンだけじゃないっていうか、こう日本の文化とかって、
はいはいはい、
こうミュージシャン いわゆるシンガーとかそのバンドマンとかっていうだけじゃないんだなっていうのが本当に、
はい、はいはいはい、うん、あ、まあアイドルも一つの音楽だよってことですか。
そうです。そのアイドルっていうのも音楽だけじゃなくて、そういった振り付けだったりとか、はい、あのキャラクターのそのブランド化っていうのもこう大事じゃないですか。
何ですかね。
あれ
ちょっと大事ですね。分かんないですけどね。まあまあまあまあ、まあでも振り付けは結構音とか、まあダンスもそうですけど、音楽に比べるとちょっとまだあの未成熟なところが多い感じがすごくしてますね。まあ、振り付け師一つとってもそのちゃんとやってるみたいな人少なくて、例えば、うん、まあ分かりやすいところで言えばホームページを作ってるとか、振り付け師として振り付けを受け負えますみたいな、そういう宣伝をしていくっていう人がすごい少ないんですよね。
は
い、まだまだ未成熟な分野で、一部のこう有名な人、ラッキー池田さんとか、なんだろう、パパイヤ鈴木さんとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうとこ人のとこに仕事が集中しててっていう状況なんですよ今はね、
じゃあ本当にその名前が知られてる方の方ばっかり行っちゃって、
はいはい、
例えばそのフリーランスとかで振り付け師としてやっていきたいとかっていうのが、はい、なかなかこうまだ浸透してないっていう。
浸透してないですけど、それはやっぱりちゃんとやってないからなんですよね。そうやって振り付けやりますよって、はい、いくらでやりますよみたいな、そういう料金体系だったりとか、そういう仕事としてのきっちりとした部分がやっぱりあんまりないもんで、うん、それこそバックダンサーとかダンスのインストラクターとかをしている方が、まあ、片手間にやるみたいな、はい、そういうような今まだ立ち位置づけなんで。
な
そうなんですよね。
じゃあもう、はい、PR とかっていう以前にシステムがまずできてない人が多いってことですよね。
そうなんです、そうなんです。
それもできないから PR も打てないから、
はい、
結局なんとなくその、はい、依頼があった時だけやるとか、
はい、あそうですね、
っていう感じになっちゃって、 それをメインで仕事でっていう感じで、
まあ、本当に少なくて、まあまあだいぶぼちぼち出てき、ね、そういう方も出てきてる。僕もそのうちの一人なんですけど、
うんうんうん、
まあ、だからちょっといち早くそのライバルに差をつけたいなっていうのはありますよね。
そうですよね。せっかくさっきもおっしゃったみたいに、はい、そのアイドルのダンスって全然他のダンスとは違うっていうことなので、
はい、
そこでまた一個ねこうジャンルがしっかり確立して、
そうですね、
できればすごいいいですね。
そうなんですね。その踊りの基礎みたいなのまた違うんで、
うん、面白い。
そうですね。だからよくその地下アイドルさんとかの、うんうん、にこうレッスンをつけるんですけど、その先生をなんか、まあ、ヒップホップの先生とかに教えさせたりすると、
うんうん、
まあ、ヒップホップは踊れるようになるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
またアイドルの踊り方と違うっていう、うまく噛み合ってない。それこそ ABEX さんとか大手でもやってることは結構そういう状況で、教えてる人はこうバリバリのなんかもヒップホップの人みたいな、でだけど出口はアイドルしかないんで、踊りはアイドルっぽく最終的に仕上げなきゃいけないのに、なんかうまくそこは噛み合ってないからなんかうまくいかないみたいな、はい、そういう状況、今の日本のアイドルシーンはそういう状況ですよね。
じゃあもっと円滑にするためにもやっぱそういう、もう専門的な感じでやってる方が必要、本当は必要、
本当は必要ですよね。はい、まるっきり違うものなので。ダンスって結構この音楽に制約を受けるというか、この音楽だったらこういう踊り方しかできないみたいな、決まってきちゃうんですよね。で例えばヒップホップの踊り方っていうのはも
う
あのヒップホップの音楽に合わせないとうまくはまんないんですよね。だそれを教わったところで、じゃあ日本で今メインストリーム そのポップスだったりとか、まあ、エレクトロも最近流行ってますけど、そういうのにじゃあハマるかっていうとハマんない踊り方で、
うん、そうですよね、
はい、そうなんですよね。
なるほど。あ、今まで考えたことなかった。
そうですね。それこそ一番僕やった方がいいと思うのは、やっぱそのベビーメタルさんみたいにそのロックメタルとかそのロック系バンド系の音がアイドルさんに流行ってるんで、
はい、
本当はそのリズムの取り方を勉強しなきゃダメなんですよ、
うんうんうんうん、
踊りとしても。
そうですよね、
はい、でまるっきりいわゆる縦乗りっていう、はいはい、ヒップホップは横乗りとファンクとか横乗りなんですけど、
うんうんうん、
縦乗りの取り方が分かんないんですよね。あの専門学校出てるダンサーの方とかにも、うんうん、そういう人にあのアシスタントとかお願いするんですけど、
うんうん、
取れないんですよね。
やってないから、
まあ、いわゆるヘドバンみたいな感じの、はいはいはい、踊り方っていうのはできなくて、だそういうのを教えたらまたちょっと変わってくるのかなみたいな、
うんうん、へえ面白い。なるほど。じゃあ音楽のその、はい、なんだろう、ダメだ時間がちょっと一旦ちょっと2曲目を流させていただいてから、
はいはい、
ちょっとこの質問をしてい
きます。はい、
はい、
では2曲目紹介してまいります。こちらですね、アーティストが、エコ怪獣で大きな魚です。どうぞ。
例えば僕が他の誰でもないただの赤い海だとしたら君は海水を全部飲み込む
私もだお送りしておりますライジャムレイディオ現在お聞きいただいておりますのはエコ怪獣で大きな魚です。
はい、ということで引き続きお話を伺っていきたいと思います。
はい、
そうさっき言いかけた、
はい、何でしたっけ、はいはい、
そうやっぱそのアイドル文化がだんだんこう大きく、
はいはい
なっていっている中でなんだっけね飛んだ、ちょっと待って
何の話ですかね、まあじゃあダンスのジャンルの話をしてください、ね、
助けられて
そうなんですよ
ダンスのジャンルの話
は、はい、まあそのアイドルさんはそういうなんかね、ベビーメタルが多分きっかけですけどこうメタル系とかこうハードコアみたいなので踊る歌って踊るみたいなのが結構流行ってきてるから、
はい、
それに合わせた振り付けを作らなきゃいけないんですけど、
うんうんうん、
そういうヒップホップ上がりのダンサーの人にはそういう、ね、ロックの乗り方がまあ分からないんで、
うん、
ちょっと おかしな振りを作ってしまうみたいな話です。
あ、見ててやっぱじゃ あの私たちに違和感ないなと思うもので、はい、タコ様さん的には、はい、あれ溜まってないなみたいな、
あもういっぱいありますよ。もうなんならむしろその大御所さんのやつとか全然ハマってないのいっぱいありますね。
へ
まあこれ言えないですねあんまね
名前はちょっと
P がちゃう、はいはい、やっぱりまだだからそれが本当に振り付け の世界 この未成熟さを語ってるというか、その御所になっちゃうともう勉強しないみたいな人が多いんですよ多分ね。
あ、じゃあもうそのまま昔自分がやった、はい、そのままおっと経験だけでいっちゃって新しいことをこう取り入れようみたいなのは、う
ん、多分ちょっとあまり見られない人が多いですね。パッと見ていると今一番活躍しているのがそのディスコ世代のダンサーさんなんで、
うんうんうん
うん、やっぱディスコ系の振り付けが多いなっていう。ヒップホップなん結構そういうあるあるなんですけどね、ストリートダンス その教室とかでもヒップホップを教えますみたいんで、
うん、
受けてみるとあれこれディスコだよねみたいなディスコの踊り方と似てるんですよヒップホップとちょっと。
あ、そうなん
ですか。はい、似てるんですけどこれは、うんうん、ディスコみたいな、
ちょっと紙一重って感じなんですかね。
いやだいぶ違うんですよね。
だ
いぶ
違うん
ですよ、はいはい、違うんですけど結構ごっちゃになってますね。だ逆にヒップホップの人がディスコってこんな感じだよねって踊ってる動画とか上がったりするんですけど、うん、ヒップホップなんですよね
結局、
はい、とみたいに明らかに違う踊り方なんですけど、
うん、
ここにちょっと墨分けができてなかったりとか、
うんうん、それってやっぱでもどうなんですかね、はい、そのトレーナーさん的には、はい、身にやっぱ染みついちゃってるものとか、はい、
まあ、そういうことなんですかね、はい、わかんないですけど、まあ、あんまりこう理論立てて考えてない方も多いのかなっていう。
ああ、そっか、
感性だけでいっちゃう、
感覚でいっちゃう、
あ、はい、
なるほど。そうするとなんとなくの見よう見まねだけでいっちゃうから、
はい、
自分の中でこうついちゃってる癖みたいなのがそのまま出ちゃうとかっていうのもある、
そういうのはあるんじゃないですかね、はい、僕は結構こう理論派なんで、まあ、あんまり踊りは得意だとは思わないですけど、はい、そういうのは見てて、これはこうだよねとかは分かるかなどっちかというと得意なのはそうです。
結構今その、はい、ライブハウスとかですね、最近その本当に平日とか出てるブッキングとかだと、
はい、
大体がアイドルか、
はい、
ビジュアル系なんですよくらい本当に最近そのアイドル文化っていうのが、はいはいはい、広まってきてると思うんですけど、
ライブの本数自体もじゃあ多いん ですね、その他のジャンルに比べると
多いですね。それは自分でこう入れたいですって人も中にいれば、そういうそのアイドルを目的としてこうやってるイベンターさんとかがいたりとか、それぞれなんですけど、やっぱ増えてるなっていうのがすごい見てて、
なるほど。
だから昔ちょっと一昔とかあって、やっぱその日本のね、洋楽から影響を受けたバンドをコピーした高校生とかが多かったんですけど、だんだんそういうのが本当なくなってきて、最近は、ビジュアル系かアイドルっていう感じになってるので。
そうなんですね。
でもそうやってお話を伺うと、やっぱそうですよね。そのだんだんその日本の音楽業界の中でもアイドルの音楽ってすごく今、市場的に大きくなってきてるじゃないですか。
そうですね。
で考えると、やっぱそのダンスの振り付けとかっていうのも、もっともっとこう本格的にこう浸透して、
そうですね。今もうだいぶ、ね、ちょっと前まではなんか誰でもなれたみたいな感じのところあるんですけど、誰でもとりあえずステージ立っちゃおうよみたいなノリでもファンの人がついてたんですけど、今は結構ちゃんと準備して、それこそボイトレとかダンスレッスン通わせて、曲もちゃんとしたものを発注して、衣装も作って、で出してやっとファンがつくみたいな、そういう市場になってきてますよね、だんだん。
じゃあファンの見る目がこう超えてきたとか、
超えてきたのもあるし、まあ、数が多いんで、まあ、ちゃんとしたところにみんな行く、選べるにいっぱい、そうですね。あとこっちの方がちゃんとしてるし、
クオリティがいいところに、
そうですね、こっち応援しようとか、なんかそうなってきてる感じがしますね。
じゃあもうもはや本当顔とかじゃないってことですか自分タイプのことが、もちろんあると思うんですけど、それだけじゃなくなってきたって
感じですか。あ、もうまあ顔ももちろんある程度は必要だと思いますけど、まあいろんなね好みの方がいらっしゃるんで、顔に関して言えば、綺麗すぎると逆にこうなんていうんですか、近寄りがたいくなっちゃったとか俺には手が届かないんじゃないかみたいななるから、
あんま行かない、
行かなくなっちゃったりとか。それそうですね、顔よりも多分アイドルはその物販、わかりますかね、物販の時間がライブの時間よりも長いんですよね。
そうなんですよ。
平均的にライブの時間が15分だったら物販が1時間とか、
で、ちゃんとこうファンの方とそのお話しする時間みたいなとか、写真とか、ね、
そうですチェキとか、だからそっちがメインなんですよ。ライブはおまけで逆転現象が起きてるんで、だからそこの物販での対応がいい人が人気が出るアイドルってことですね。だからライブパフォーマンスはまあまあもちろんいい方がいいんですけど、そういう状況ではありますね。
あ、そうなんだ、面白いなアイドルどうなっていくんですかね、これから。
結構もう安定期に入ってるんじゃないですかね。昔のバンドみたいなバンドブームがありましたもんね、昔ね。
ありました、ありました、
本当になんか似てるような感じがしますけど、だから多分僕はそうですけど、こっから先はアイドルさんが作曲をしてっていう風になっていくんじゃないかと思います。
作曲家としての立場が、
いや本当そうなんですよ。振り付けもそうなんですけど、自分たちでやるように、バンドってそうじゃないですか。自分で誰か外注して作曲とかお願いするわけじゃないんで、そうと同じことが起きるんじゃないかなと思います。
すごい、
まあもうちょっと10年後ぐらいだと思いますけど、
すぐではないけどってこと
ですか。すぐではないと思いますけど、やっぱそういうないろんなね、僕も振り付けとか担当してるんで、そういう流れもちょっと見てるんですよね。
おお、そうなんだ。
実は作っても曲作ってますとか、まあ、歌詞書くのはもう結構当たり前な感じになってきてますけど、なんかすごいのはその僕が担当してるアイドルさんで、もうその日のうちになんかトラックだけもうその日にあって、でもここでなんかもう作ろうみたいになって、作詞を全部その場で全部作り、振り付けも全部そこで作って、じゃあもう次本番みたいな、
へ
現場がありましたね。
みたいな。でも、
でもすごいクオリティ高かったです。だからやっぱ
しょっちゅうではないですよね、そんな。
まあそれは一組だけですけど、でもそういうクリエイティブな人が集まってきてるんで、全然近いうちになるんじゃないかなっていうは思いましたね。
やばいよ、作曲家
仕事長くなっちゃう。
まあ本当そういう話なんですけどね。
でもそうしたらそうですよね、作曲家だけじゃなくて、その振り付けの方も、
振り付けももちろん
ちょっと怖いですね。
怖いなそれは。
そうですね、だからもう次の手を打っとかないとダメですよね。
そうですよね、でもそういう時代になってきちゃったから、やっぱ、そのスマートフォンで要は曲が作れたりとか、ミックスができたりとかもしちゃう時代ですし。
そうなんですよね。
踊りに関しては本当それこそ YouTube とかっていう動画サイトが、
動画サイトでもう、まあ、僕にしてもそうなんですけどね、新しい その振り付けないかなと思って、もういろんなところからコピーして、うん、自分でこうアレンジして使ってるんで、まあ、同じこと別に誰でもできてるってことですよね、うん、
でも、はい、でもさっきのその話にも戻るんですけど、はい、やっぱりきちんとそういった理論立てて、はい、あの学んできた人には、はい、勝てないっていう部分はやっぱ、
うん、だからそれも今理論がねちゃんとないんで、
あ、そう
かだからちょっと僕は今それまとめてると、うん、作業は一応してるんですね、
うん、ぜひやって、
はい、して、いち早くそういう振り付けの学校でも聞いたことないんで、うん、そういうのをいち早くやればまあとりあえず安泰かなっていうふうは思いますけどね、
うんうんうん、なんかどうしたらやっぱその、はい、いいものやっぱ残していきたいとかあるじゃないですか、はい、そうやって考えると、はいはい、そうやってちゃんときちんと理論立てて、はい、こうやってきた人たちの良さっていうのがやっぱこれからこうテクノロジーでカバーされていっちゃうのはすごい寂しいと思うので、
あ、まあまあまあそうですね、
なんかそういう意味ではすごいタコサムさんにこれから
そうですね、うん、いやでもその流れやっぱこのなんていうんですか、アマチュアの人ばかりするわけないですけど、アマチュアの人ってやっぱお金も時間も結構余ってたりするんで、うん、そういう人の方が長い時間かけてすごいいいものを作っちゃったりすることはありますよね、
うん、
もうそこの流れはもうどうも止められないっていうのはね、うん、だからもう質で勝負するというよりは、まあ、きっちり仕事やりますよみたいな、
うんうんうん、
そこで勝負するしかないのかなみたいな、
そうです
最終的には
そうそうそう、
ちょっと世知辛いですけど、
いや
で しょうがないような気もするんですよね、だってね、映像作品とかにしてもやっぱすごい作品がこう、ね、うん、アマチュアの人が作ったりとか、
どんどん出てきて
ね、できてますよね、そういう時間が有り余ってる人にどうやって勝つんだみ
たいなゲームと一緒だね、
あ、ゲームの世界もそうですよね、
そうですね、はい、本当に怪人って言われる人たちには
そうです、どうやって勝つんだみたいな、ね、本当にそういう現象がやっぱ起きてる感じがしますね、振り付けの世界も、
はい、本当音楽業界だけじゃなくて、はい、ダンス業界にもすご
い、もちろん起きてると思う、まあ、だから大学生とかでね、すごいダンスコンテストが優勝した人いっぱいいますからね、
は
い、毎日ね授業サボってその辺で踊ってたらそれは勝てないですよ、それ、はい、
普通に仕事してる人間はね、
そんな
踊るわけにいかないですからね、仕事サボれないですからね、
そうなんですよ、
そうですよね、なるほど、すごい面白かった、なんかね、またぜひちょっと来ていただいて、
あ、もう終わりですか、
はい、もう本当いろんな話またお伺いしていければいいなと思うので、はい、ぜひぜひまたね、
はい、
はい、
また呼んでください、
頑張ってください、
あ、でもはい、まあ、で日本のいい文化をね、
はい、
発信できるように頑張っていきたいと思います、
はい、ぜひぜひ、はい、ということで本日は、タコサムさんをお迎えしましてお送りいたしました、はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、いかがでしたでしょうか、今なんかすごい今月すごいね、なんかこう今まで本当に知らなかった人たちというか、あのなかなか関わる機会が少なかったような、方々に出ていただいているので、新しい発見がありつつも予備知識がない中で話するからすごくね、なんかこうわーってなってたんですけどわーってなってたけど、でもすごく楽しい、あのやっぱ新しいことをこうどんどんね、聞いたり体験したりっていうのはすごい、あのいつもワクワクすることなので、今月、まあ、今日ねすごく楽しい話をたくさん聞きました、そしてやっぱりこうね音楽と、どの業界にもこう共通することだねっていう、こうなんかこうね問題点っていうか、問題点っていう感じでもないんですけど、まあ、なんかそういうね、あ、時代変わってきたねみたいな話ができて、やっぱねすごい楽しかったです、これいつか一緒にちょっとイベントとかやれたらいいなっていうふうに今考えているので、こうバンドありのダンスありのバンドで、あ、バンドじゃないイベントでね、またこうね皆様にお会いできればいいなというふうに思っております、そしてこのフライジャムレディオなんですけど、毎週火曜日と木曜日、火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております、この後英語でも話していきたいと思うんですけど、どんな会になるやら楽しみです、はい、ではご視聴ありがとうございました、バイバイ。